はい、10月3日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、
本日のお相手は私ともきと
劇団ゼオリー秋山ひとみがお届けいたします。
あらかきは犬ですね。よろしくお願いします。
殴られましたマイクであらかきは。はい、ということでともきさんちょっと喉が痛いそうなんで。
痛いというか、
ああもうダメですね。
先週、うん、ライブ前の木曜日、
はい、ラジオの時に
最近この喉風流行ってるらしいじゃないですか。僕もちょっと今ごめんなさい咳しててみたいなこと言ってたじゃないですか。
おじさんも咳してましたね。
あの日だからラジオ終わり、うん、リハ行って、はい、リハ終わりでお店出勤して、うん、お店出勤したもう帰る頃朝方5時ぐらいに、うん、全く声出なくなってしまって、これぐらいのわーっていうぐらいもう空気しか抜けないぐらいのになって、翌日金曜日ライブ前日にもうゼロ、本当にゼロ
ゼロ、
空気ゼロのこの高い声すら全部スッて空気の音しかしない
喉腫れちゃってね、
うん、のやつになってこれはやばいってなって、うん、まあ一応病院行きまして、このようやく今治ってきてる。
まあまあまあまあ、でもまあ
2日分ぐらいそう薬もらって、まあまあこのね整体があってその周りがパンパンに腫れてると、うん、
病院は行ったの？
あ、行った行った。そのライブの前日に、うん、もうゼロだったから明日ライブなのにやばいってなって、はい、一応病院行こうと思って、一応その歌やってる人とかが知り合いにいて、うんうんうん、その子から一番行ってる行きつけのところでここいいよっていうのを前聞いてて、で事前になんか自分でもいろいろこの耳鼻咽喉科みたいなのを、うん、この鼻炎とか持ってるから調べてて、おろくで一番有名なところがあるんですよ、
はいはいはい、
予約でしか行けないし、うん、予約してその受付、じゃあ何時に受付に来てください、多分診察予定がその 2,30 分後ぐらいになります、うんうんうん、その予約来てくださいって言った時間からもう多分5分10分ぐらい前後までしか受付しなくて、うん、それ以降はもうキャンセル扱いになって診察もしませんぐらい、もう本当にもう毎日予約でいっぱいのとこがあって、そこが一応取れて行ったんですよ、うん、まあ基本的に子供たちがいっぱいいたんですけど、うん、もうまあ、
流行ってる
かな、アディ教官が奥からいやーって声とかが奥から鳴り響くようなとこなんですけど、
意外に鼻になんか
突っ込まれたりとかで行って初めて自分の声帯を見たんですよ。
あ、ちゃんと画面で見れるとこなんだ。
そうだからもう診察室に、入る前に待合、副待合室みたいなの
が あるね。こち入る前にこちらでお待ち一回お待ちください
の、まあまあコロナもあったからかその分けられてちょっと距離も取ってみたいなとこ行って、もうじゃあもう次呼ばれますんで、うん、荷物を下ろして、持っといてくださいと、
はい、
でこの診察室に入った瞬間にこのじゃあ荷物ここでこちらに座ってくださいで、マスク外していてくださいで、もうなんか当選というかめっちゃしっかりしてて
準備してるんだ、
もう準備で前の人のカルテを先生がバーって書いてる時に、うん、僕座って、うん、でマスク外して座って本当に5秒ぐらいでカルテパンって終わってから、はいじゃあ見ますねでカメラグーッと持ってきて、うん、じゃあ突っ込みますみたいな、もうすぐ
もう流れもう1分1秒無駄にしない、
うん本当にでも本当に何も言われてないのに、うん、もうだからちょっと鼻に管みたいなの入れられて、多分なんか薬剤をかけられた感覚があ
った、あるね、シュッてするやつね、
多分あれ麻酔だったんでしょうね、もうそんな説明も全くなくシュシュってやった後にもカメラグちょっと奥まで行くよって結構奥まで入れられて、それがそのカメラで、うん、でもう入れられてちょっとして戻したらもう横のモニターにこれ今君の声帯で声出るとこねみたいな、通常の写真はこれだけど周りがもうパンパンに腫れてるねっつって、これで多分声出ないからっつって、でなんか奥で吸引器のなんか薬剤を吸引する処置をしてお薬出しますねと、できればすぐ声出るようにしてほしいんですけどっていうのをない声を振り絞って言ったら、うん、あじゃあとりあえず吸引して薬出して点滴いけるかなみたいなのをその看護師さんに周りの人に確認して、うん、周りマジで看護師さん8人ぐらいいたんですよ、めちゃくちゃ人いて、そのうちの一人が、このあと大丈夫ですっつって点滴できるってどうするっつって言われてお願いしますっつって、20分後ぐらいに開くからって言われてちょっと待っといてっつってその吸引器のなんかやつやって待ってたらもうすぐ案内されて時間あるって言われて、結構みんなだからもうなんだろう せっかちさんみたいな喋り方。
ああ、もう、はい、何？あ、次、はい、何？
次、あ、点滴打つんですよね。はい、ヒロさんですよね。はい、時間ある ?2 時間ぐらいかかるけど。大丈夫、あ、じゃあ、こちらどうぞ、みたいな。もう、めっちゃパ、テキパキしてるという
か。まあまあ、そんぐらい忙しいんだろうね。
そう、だから予約取れたの16時ぐらいだったんですけど、うん、結果、診察まで、この、時間30分ぐらい待って、診察して、うん、そこから点滴打って、7時ぐらいに終わって。
うんうん、
結構、だから、長丁場。いてで点滴打って終わってもう会計して出てうわ暗声出なのままお家帰って、うん、でも薬ももらったしなんか初めてあのなんていうの喘息の人があ
吸入器
吸入器みたいな あれも処方されて、
はいはいはいはい、
初めて、ね、でもお家帰ってとりあえず明日に備えないといけないしこの後一旦お店オープンがあるし、うん、ライブの準備ナレーションとか普段撮ってるけど撮れるかなとか思いながらお家帰って、うん、であの薬飲みたいけど食後って書いてあるからもうご飯作ろうと思ってうどん作っててでうどん作ってる時にあのあちってなって手に触れて、うんあっちって言ったので声出てそれが8時ぐらい点滴して1時間ぐらいで声出て、うん、すごーっつって声出たーっつって
声出たじゃないよ出すない
やいやまあまあでもだから
あんまり耳鼻あれなんだ耳鼻効果いかないんだ
いや今の話聞いてると、ね、行く時はもう大体この何、うん、
あでもそうだよね鼻炎持ちだもんね
そう鼻炎のアレルギー性鼻炎のやつがひどすぎた時にもう薬くださいって言いに行くぐらいだってだけど、うん、それも今もう飲まないようにしてて鼻炎出てもなんか
あんまり
そうそう薬飲んだらそれで抑えたら、うんうん、また出た時に結局また薬飲まんといけんで薬がないと鼻炎をこの耐えしのげない体質になっちゃうっていうのを言われたから、うん、ここ数年行ってなかったんですよだからなんか久しぶりに行って点滴ってこんな1時間で効くんだなっていうぐらい
あ、まあ、そうだから
めちゃくちゃ軸すごかったなと思って
私も1回やってもらったのもあのなんかもう1回声昔はもう本当に絶対声枯らさなかった、うん、なんかまあ高校から演劇やってて、
はい、
なんか声枯らさないとか逆に高校生の時とか男役やっててなんか昔の世代まだうちら世代昭和世代が高校生ぐらいって、はいまあ、若干改善はされてるけど体壊してなんぼとか怪我してなんぼみたい なんか
根性論的な
そう、うん、まだね残って、まあ、中学なんか完全に根性論だったから、うん、小学生の時は水飲んじゃいけないとか、
はいはいはい、
水飲んだら余計疲れるような世代だったからでなんかやってて、まあ、声からすぐらい頑張ったんだねぐらいな感じだったんだけど、うんまあ、大人になって なかなかなかった喉強い方と思ってたんだけど一回声からしたらもうなんかもう本番前絶対からす人みたいになっちゃってで病院行ったりと行ったりもしたし今年の春かあと2月3月ぐらいもう全然声出ないわけもう行って、まあ、一応電話するんだけど YouTube の, その撮影とかその式の司会とかするときにギリギリのところみたいなでも薬切れたらすぐ行ってすいません薬くださいって言ったらもうなんか逆に病院がは今週も来たよねみたいな、うん、いやでももうなんか完全じゃないんですよねみたいな感じで言って3回連続ぐらい言ってまた来たのって言われて先生にあの直してくださいじゃあ直してくださいって感じなんだけど
まあまあね
そうそうまあなんかまあいろいろね疲れが溜まったりとかで治りが遅かったんだろうけど
喉からす原因としてそのやっぱ喉のあの傷、
うん、
とかで枯れる場合もあるから、
うん、そうそうあでも一回傷がついたらあれって本当になんか2週間ぐらい喋んないとか、
う
ん、
そう
治ってから何日間喋らないとかあと8時間咳しちゃダメとか、うん、なんかいろいろあるらしいんだけどなかなか
じゃないと感知しない
そうそうそうだから感知しないでね
それで癖なる人が多いっていう
そうだからもう完全に癖にしちゃってるから
そうだから自分もあんまり声枯らすことはなくなってたんですけどだから今回はその傷とかじゃなくて
うんまあもう腫れちゃったらね
菌らしくてだからもう痰が出たら全部吐いてねとか、だから痰が出るお薬もらったりとか
あれはナレーションはこのだから今回ネタがあれだったじゃんこのナレーションに合わせて演技するみたいな無、うんはい、音で演技するだったけどナレーションの声がもう枯れてたから
そう今回のライブあすいませんライブありがとうございました先週末ライブでしたけどもそのだ個人ネタは、
うん、
その点滴終わり、
うん、
声出るようにちょっとなり、うん、一旦オープンしに行ってでもその間ももうお店でもマスクして基本喋らない、
うん、
だからもう何もしないこのドリンク作って渡すだけぐらいのことにして、うんうんまあ、そういう事情も伝えてね、
うん、
で家帰った時に今ぐらいの声まで出るようになったから、
うんうん、
もう今のうちだと思って自分のネタもう舞台で絶対声出ないから、
うんうん、
ちょっと声張ると すぐキュッてなってあの空気音しか出てこないから
痛々しい声になっちゃうから、
そうだからもう今ナレーション撮って、うん、ナレーションだけでもうやるネタにしようと思ってナレーション撮ったんです。それでもちょっと枯れてたけど、
もともとはあれだったの、本当は違ったの、
本当は
喋りながらやるとかだったの、
そう自分も喋りつつそばショーとかにちょっと影慣れでやってもらおうかなみたいな、
はいはいはい、
ただでも負担かけるなっていうのがあって、うん、その影慣れにするか自分でナレーション取るかを迷ってて、
うん、
でもその前日の病院行った時点で声出てなかったからもうそばショーに連絡してめっちゃごめんと、あの声出なくなってやっぱり影慣れでお願いするかもしれんと、
うん、
で結構量があるから一応台本は送るねとは言ってて、分かりましたって言ってたけどその夜声出たからもう今のうちだと思って撮れるうちにバッて撮って、でいやでもこれは撮れたなんとか、もうこれでいいやっていうのが撮れたけど、提供クレジット、
はいはいはいはい、
スポンサーさんの読み上げするのもいつも俺がやってるけど、うん、どうしようと思って、
まあそうね、万全ではないし、
そうでもスポンサーさんのやつだなと思ったけど、うん、ありがたいことにね、うん、今回のライブのスポンサーさん、
はい、
あのリピーターの方が、
はいはいはい、
たくさんスポンサーしていただいて、過去の素材を
新規で撮り直さずに
撮り直さずにあのそれを編集して、
うん、
ちゃんとしたやつができたっていうのがあって、はい、なんとかだから前日もほぼほぼ酷使せず、
うん、
ライブ当日を迎え、で一応この朝現場入って、
うん、
声もまだそんなに絶好調でもないから、
うん、
すいませんっつって声がこんななんでっていうのを言いながら、まあそばショーが現場入って、ね、ネタ大丈夫ですかっつって、あそばショーありがとうっつって、一応ナレーションはなんとか家で撮れたから、
うんうん、
あの影なれ大丈夫だわっつって、え大丈夫ですかっつって、さっきの僕が天敵すげえって話を、
あ
いやマジで声出なくてっていう感じでなんか
うどんの下りを、
そうおうどんの下りを話したら、そばショーがそれをめっちゃキターって笑ってめっちゃ面白いじゃないですかそれっつって、いや面白いではないだろっつって話をしてて、で今回 そのライブのエンディング企画のトーク、
うん、
企画トーク別で俺あったけど、もう声出ないから出ないこうと思って、うん、俺トーク提出してなかったんですよ、
はいはいはいはい、まあ武漢の仕事でね、そう裏にいてね、
裏にいるし、でも今回のトークちょっと話したかったやつもあるから、あのこの間のマジックショーに行った時の話、
あ、はいはいはい、
をしたかったから、
うん、
あのリハの時とかは出してたけど、
うん、
もうちょっと無理だから今回諦めようと思って、
うん、
入れてなかったんですよ。だからその今回の企画ってボックスからタイトルを、
まあ、お客さんが引いて そのタイトルを引いた人の喋るっていうて
エピソードトークをするっていうシンプルな企画で、うん、だからエピソードトークのタイトルを裏に箱を置いとくので皆さん書いて入れてくださいと言ってたんです、
うん、
で僕は入れずに、まあ、本番直前ぐらいまでやってたけど、本当に本番直前ぐらいにそばショーから徳さんすいませんっつって、あの朝聞いたあの声の話のやつちょっと僕が聞きたくて入れちゃいましたはっつっていやいや、
あ後から事後承諾だったんだ、
一応そう入れちゃいました、でももう本番始まるし、ま
あ、引かれるかわからないからね、
そうもう引かれるかもわからないし、うん、そこからまた抜きに行
く
時間もなかったから、うん、オッケーわかったっつって、まさかね当たるとも思わんかったけど当たって、
うん、
いやちょっと待ってくれっつって、俺これ入れてないんですよっつって、いや超えよって案の定あのねヒップホップ終わって入った小刻みさんは俺の状況知らんから、
はいはいは
い、いや声全然出てんなって言われて、いやそうなんですよっつって、まあ、結果そのねお話はさせていただいて、
まあ、写真撮れた時気づかんかったけどな、一回裏でほらなんかゆで卵食べてたところ写真撮って、はいはい、でいや寄るなって言われてさ、うん、あん時は
撮るなって言った
んです、あん時は気づかんかった、
そうだからちょっと低めの声だったら普通の感じで出せたから、 あれちょっとでもキー高くしたらギュッてなってスッてなってたから、
そうだからネタの時に 、まあ、上から見てる客席で見てたんか、客席で久々に、はいはい、あの写真撮りながら見てて、でナレーション流れた瞬間に、うん、ナレーションの声枯れてんなと思ってあれと思って、ナレーションの声枯れて、もう完全に声出ないのは知らなかったから、うん、ナレーションの声枯れてんなと思ったらエンディングで、
うん、
一回声が全然出なくなってって話してたから、
びっくりした、急だったからなマジで、だからこの
あれ朝起きるとさ、でも一人暮らしさ、うん、で私も前声枯らした時になんか痛くはないというか、
うん、
まあそんなに違和感はない、まあ咳とかはちょっと出るけどね、で朝起きて、でも一人だから喋んないじゃん、で、うん、一番最初に気づいたのがあのコンビニ寄って袋いりませんの声が出なかったわけ、
あ
袋いりますかって、
そうその日の第一
声 が袋いりますかって言われて、あれ出ないと思っていませんみたいになって、で 打ち合わせ行く途中だったのかな、うん、あの、まあ、YouTube のね、撮影じゃなくて打ち合わせってなったから、もうそこではダメだと思って、もう、あの、スタッフさんに、すいません、声出ないですって言って、で、あの、このままちょっと病院行ってから、あの、行きますって言って、病院行って。でもそっから何が一番、で、撮影は、まあ、体で、は元気だったから、まあ、一本撮影があったのかな、その日。で、お店とかじゃなくて、純選手のバーを撮影するみたいな、まあ、本当にメンバーだけだったから、うん、もうオープニングでもうカスカスの声聞かせて、もうこんな声なんですいません、でも体はめっちゃ元気だからみたいな、うん、で撮って、もう何が一番困ったってさ、あのさっきともきも言ったけど、この高い声出すと辛いじゃん、
うん、
でもあのアポ取りで、あの電話、
うん、はいはいはい、
でお世話になります沖縄チャンネルの秋山と申しますがの声が、
うん、
もうやっぱ電話の声って3、2オクターブぐらい高くなるさ、だって特に高くなるから、うん、もう本当に、
はいはい
はい沖縄ちゃんみたいな出ないと思って、低くすりゃいいんだけど、なんかできないのよ、
低くしたら低くしたら印象変わるし、
ね、そうそうそうそう、私なんかこう、もう脳みそ的にこの受話器を持ったら、うん、なんか高くなっちゃうみたいで、向こうもはいはいってずっと言って
出したいけどね、
そうすいません
っていう声になるね今俺高い声出そうとしたらまだこれになるから、
そうだからもうなんかあれ、もうアポの電話が一番きつかったの、ね、しかもなんか対面だったらまだちょっとね、こう書きながらとか、うん、すいませんみたいな、ちょっと笑いながら喉がとかって言えるけど、うん、顔も知らない、しかもアポだから誰かも知らない、うん、なんで YouTube? みたいな感じ
こんな声ガスガスのガスガスなんでこいつですね
本当にあれはきつかった、だいぶきつかったな、
普段断らないところにも、もう
断られそうなぐらい、あ
もう何言ってるか分かんないからガシャーって
ガチャ切りされてもおかしくない、はい、アンツバさんがこんにちはと、ともきさんのネタ
は
間に合わず見れなかった、
なんだ
なんか、まあ、飛行機遅れたのかな、その日に来たって言ってたので、
まあまあまあ、はい、ありがとうございます、でも久しぶりに、
私も久々に、あだ先月が、あ先々月になるのかな、
うん、サマーファミリーシアター、
サマーファミリーシアターがあったので行けなくって、で久々にカメラ持っていこうって言って、
うん、
であの上からじゃなくて、その前がテダコホールだったんで、はいはい、なんかテダコホールちょっと客席に居づらいなっていうので、でまあ、じゃあ久々にって思って、あの客席にあの行こうと思って、始まる前に行こうと思ったら、オープニングぐらいで行こうと思ったら、はいはい、でこうやってうろ調整室こうやってうろうろしてて、あそろそろ前説も終わったから行こうかなと思ったら、あのマングース大城が一人しかいなくて二つ並んでる椅子に一人で座ったわけよ、真ん中に、
そうそうそう、
で いらないだろお前みたいな感じで話してたら、いやいるんすよみたいな、後から来るんすよって、そしたら前説あ、まあれなんだオープニング一人なんだって言って、
で結果座ってなかった
っす、座ってたいらないよねって言って前通ろうとしたら、何だか知らないけど大城くまさんにいるいるって言われてなんか座ってで何か座って、でしかもだから言ってないわけよ誰にも、
うん、
配信 MC 出るよって、うん、あの首里之助にも別にとかシーンにも頼まれてるわけでもないし、はいはいはい、出るよとも言ってない中で、うん、もう座って何か話して、でいつもちょめの助、まあ、今回だから、はい、モンブランの山田さんがお休みで、はい、チョメノスケがこの代打で借り出されて、モンブラン、はい、武藤さんと漫才するって言って、
だからオープニングからもう紹介として出ようって
そうそうそういなかったんですね、だから生配信の MC の調整室にいなくて、でだから座ってて、でいつもチョメノスケが進行するじゃないちゃんと、うん、あこうでこう今回何第何回何回でっつって、このメンバーが休みでとか言って、うん、でもいつもあのマングースさんもちょけてるというか、まあ、隣でにぎやかしてる感じをするんだけど、だからそれがいないもんだから、なんか これってこうらしいんですよね、こうらしいですよね、これってどうなのってこっちに聞かれて、
もう何年やってるんだろうあれ。
そうそう。でなんかで今回からアンケートが変わったりとか、はいはいはい、この配信見てる方もアンケートできるみたいな、
うん、できるとか
でらしいで、あお待たせしましたみたいな、なんかなんだっけな、チョメノスケがいない理由にまず触れずに。そのまま進めてて、うん、でなんかあチョメノスケいないですねって言って、秋山さんなんとかですねって話してて、あそうだねチョメノスケいないねって、あ皆さん喜んでください、あの配信見てる皆様アンケートできるようになりましたって言ってチョメノスケの話どうした
進行も下手だからな、
そうそうそう、いやなんかあんま言っちゃうとねみたいな、んか舞台に出るのサプライズだったか分かんないけど、あんま言っちゃうとねみたいな
サプライズじゃないです
話になって、でその配信見てる方もアンケートできるってなって、じゃあそのアンケートどこにあるの、その URL はっつって、うん、私もまあグループ LINE にいるから見てはいたんだけど、うん、どこにあるのっつって、わかんないっつって、なんかえっつって、 で、まあ、結果メールと一緒にこの配信が見られるメールと、あ、うん、URL と一緒にメールで送られてましたなんだけど、うん、概要欄に貼られてんのかなって言って概要欄見てもないわけ、うん、でなんか別の URL がスダックの、はい、あのやつに挑戦できるなんかアンケートみたいなのがあって
別アンケート、
そうそうそうそう、これあこれ違うんだって言ってこうやって一生懸命なんかマネージャーに聞いたりしてたら横でマングースに拍してって言われて違う違う違う通りすがりなのよ私今って闇営業闇営業今
だ俺ギリギリまでこの前説何分前で、
うん、
あ前説やってて会場どうしようとか開演どうしようっていうのを上に見に行ったら、うん、秋山さん座ってたからあれと思ってまあでもいっかと思って
来てたんだ
、うん、一回チラッと見たらもう座ってたから
気づかなかった
まあいっかと思って
そうそうでなんかあの
一人よりはいっか
通りすがりなのよでやいろいろやってじゃあまあどうぞ
あの人できるしと思って何も言わんかった
そうそうまあ別に別にであれなんですけど でじゃあもう G3 なんか G3 始まったらオープニングが終わったら、うん、あのもう芸人が変わる変わる来るって言われたからじゃあ何気象転結スタートって言ってあじゃあ始まりましたねじゃあ芸人来るそうなんでつってで秋山は退出しますって言って、ま、じゃあご覧くださいって言って舞台に戻ってでこっち あのカメラ切れた瞬間にじゃあねって言ってあ助っ人来るんでつって来たのがワニ先生だとすっけ助かるかなとか言いながら
いやもうワニ先生自らね先月は G1 だったというので、
はい、
とてもいろんなことをやりたがる、うん、もうエナジーがすごかったのでやりますワニ先生そっかじゃあ、うん、どうぞっていういいよっつって、
はい、ということでは
い
はい、ということですかね。青森さんも CM の時間ですね。
はい、ツイキャスもメールもまだまだお待ちしております、はい、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ベンビーです。
うどんちゃんです。
並木並木です。
ベンビーのスポンジの宝毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや徳之島電車の日なの。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はい、10月3日木曜日17時23分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、アンツバス配信、アンツバさん配信の顔落としたらありませんと表示されて G3 とか見れなかったなと。採点は途中参加だったからやらなかったと。
顔落としたらってどういうことだ。
事前に顔落としたのかな。なんか終わって間に合わなくて顔落としたのかな。
かな。だから G3 を見れてなかったから配信を
顔落としたけど、まあ、期限が切れちゃってたのかな。
ああでも1週間は
帰るはず、
うん、残るから帰らずだけどちょっと一回それは事務所に、
うん、
首里峰に聞いてみますね。
はい、
はい、
メール来てます。
お
来るだろ。友木さん、木山さん、子育てパパシアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代。
あ、その声は出るのね。
ね、
友木さんは先週のオリジナルライブお疲れ様でした。喉の調子は良くなりましたか。まだなら早く良くなりますように。ライブ終わりでは久しぶりにガナベにも行けたし、カラオケで内首獄門同好会の新曲のバンバン、あ、ブンブン水分を、うん、歌い切れたしで楽しい夜でした。はい、歌い切れたしって別に途中で止める人いないでしょ。現在諸事情で遅い時間に開くお店に行けないので、ガナベに行くのはライブ終わりぐらいにしか行けませんが、また遊びに行きます。そして SNS で知りましたが、直隆さん企画で今度は愛妻家の公演があるんですね。初演を見たのが2007年頃だったので、再演は17年ぶりですと。秋山さん、チケット1枚予約お願いします。それでは放送頑張ってくださいと。ありがとうございます。いつのですか、万代さん。3回公演あるんで、お日にちをツイッターの DM でもいいので教えていただけると助かります。
万代さん来てね、
うん、
なんだろう。もちろん万代さん来た時には、他にもお客さんいて、うん、カラオケされてる方もいたんだけど、万代、うん、さんが満を持して、うん、その電目取って入れた曲が、うん、その内首獄門同好会の
分分水分、
分分水分っていう、分分分分分分分分分水分っていう歌を、うん、水分を取ろうっていうポカリスエットかなんかの CM 曲になってるらしくて、水分だけじゃダメで塩分も取ろうっていう、
意外にこの、ね、バンド名とあのタイトルからは想像もつかない、
どちらかというと内首ってコミックバンド的な感じなんですよね、曲のこの歌ってる内容とかが、うん、肉食べたいとか、あの日本の米の歌歌ってたりとか、諭吉の歌歌ってたり、うまい棒の歌歌って
たり、トンチキソングみたいな、
そうそうそう、だちょっとコメディバンドというのがあって、その水分の歌を歌ってて周りがざわざわして何この歌、うわーってめっちゃ盛り上がってたら
あるよ、たまにあるよね、なんか
そういう歌歌うのよ、万代さん、うん、いいよね、来た時
盛り上がる、
最高だよ
あの万代さんが歌うなら最高でしょ、
はい、イタリアの乾杯の歌とか歌うから、
イタリア語ってこと、
そう、
へ
え、まあまあ、調べてなんか、はい、
はい、してください。そして、情報公開が20、はい、だからライブの日か、ライブの日の12時に情報公開するよって言って、はいはい、いつぐらいからかな、去年の、あ、去年じゃねえや、今年だ、今年の9人のやってた終わりぐらいかな、はい、まあ、なんかやり話ちょっと出てて、でいろいろなんか準備したりとかして、で、やってたんですけど、はい、2025年、来年ですね、はい、2025年1月の17日金曜日8時と、18日土曜日の13時と18時の計3回公演で、渡嘉敷直隆プレゼンツ、はい、で、今度は愛妻家、まあ、劇団オゼリトルボックスボル19になるかな、はい、今度は愛妻家という、
はい
はい、コントを、いや、あ、コントじゃねえな今度は愛妻家でコント
になっちゃった、お笑いのになってる、
お笑いのになってる、今度は愛妻家という、はいはい、もう舞台をやります。でこれが、まあ、万代さんも書かれてますが、初演がに、はい、劇団オゼリ2007年に行われてたんですけど、まあ、言ってもそれでも、もう私も直隆もいないし、
ね、
沖縄にすら私はいないので、
俺もギリいなかったけど、俺が入った、年の一個前の公演がそれだったっていうので、うん、なんか、
まあ、近いっちゃ近い、
ビデオのこの何撮ってたやつの DVD に焼く作業を拓司さんがやってたのを後ろで見てた。
ああ、そうそう、だからもうほぼほぼもう再演と言われてもみたいな、
うん、アーサーさんとかが出てたやつよね。
あ、全然さ、知らんかった、まあ、なんか名前は聞いてたんだけど、
多分
どんな話かも知らずに、
高子さんとアーサーさんと遠山さんじゃなかったかな、当時も
平安さんもやって、
平安さんかな、
うん、平安さんだったはず、遠山さん見に行ったって言ってたから、なの でそれをまあやります。でこれが、去年かな、去年、やってた舞台でやってたビューティフルサンデー、
はい、
で、まあ、2年ぐらい前に配信で私もやってますが、ビューティフルサンデー書いた方と同じ方、中谷真由美さん、うん、が書いた作品で、まあ、なんか映画化とかもされてて、
うん、
はい、
そうだから尾瀬でやってた舞台が映画でもあったから、うん、映画も俺確か見たな、うん、
そうそう、それを、1月の17、18で、
はい
はい、やりますので、これがもう情報公開されて予約受付中ということで、先週かな、あ、だからその情報公開した日かに、まあ、初本読み全員集まってやったりして、うん、まあ、ちょいちょい稽古が始まるかなっていう感じですね。他が尾瀬が、まあ、渡嘉敷直隆、私、あと上原和樹、
はい、
で客演で遠山翔一さん、あと井上飛鳥、はい、もともと
ジャスプレッソ
に所属してて、今フリーで
今年の3月4月ぐらいに
対談したフリーでね、はい、うん、やっております。演出が新谷さん、
ほう、
はい、になるんですけど、久々に、だから7人ライダーの西原公演以来に、私あれなんですよ、この2時間っていうか、まあ、なんていうの、ショートじゃない作品に出るのよ、
うん、
7人ライダー西原公演終わって、その1年、まあ、尾瀬自体がそうそうそう舞台があんまやってなかった、うん、あのひとしさんの企画公演のそれこそビューティフルサンデーやってたんですよ、そっち出てないので、
うん、
その1年もう舞台にほぼほぼ立っ、ほぼほぼじゃないな、まあ、コントの客演かな出たぐらいで、で、まあ、もうその時キツネどもやってなかったから、
はい、
まあ、あの YouTube のコント やるぐらいで、9人のか で急にのも15分とかだった、20分かあれはだったので、久々にこのでしかも台本がこの本である台本をそのまま印刷したのね、
はい、
それ200ページとかあって200、うん、ってなって、
うん、
あこれを覚えきれ、まあ覚えますが、
うん、
おおと思ってちょっとびっくりして
ね、
うん、
1月の中旬でしょ、うん、16から18
1718本番は
1718、ああそう、あの奈緒ちゃんに
連絡来
て、
そかそか、
はい、場所は、
メカルベース、
メカルベースだよね、
はい、
メカルベースでやるんですけど、うん、ちょっとあの音響とかのオペがいなくてですね、
はい、
でなんかすごく丁寧な LINE が来て、あ全然いいよっつって、うん、ありがとうございますっつって、じゃ事務所にスケジュールのやつ連絡しときますって奈緒ちゃんが言ってくれてて、
うん、
ありがとうっつって、この間なんかで俺スケジュールをその1月ぐらいまで遡ってみて、
あ
石川ライブのやつかな、
そうだね、次の週だ、
そうそう、
まあ、同じ週か
の翌週かな、
まあそうだね、本番は翌週だね、
そうだ、俺でもその1週間前にこの石川行ってたりとかするから、
うん、
そのなんかゲネとかそのもう投資とかの時に俺入れるかは分かんないけどみたいな、うん、まあでも直前で全然大丈夫です、
私もだからその石川ライブスタッフで行くから、
うん、そう、じゃ大丈夫かなと思ったけど、一応それもあ大丈夫ですよっつって、それの多分スケジュール確認とかもし終わって、
うん、
さらになんかまた石川ライブっていつだったかなみたいなので1月のスケジュールを見たら、16、17、18で俺抑えられてるスケジュールがあって、
うん、
何これと思って、
うん、
見たら、企画公演の出演になって、
うん、
出演ってなって
そう、あそっかそっか、お笑いのメンバーは見れないんだつそうだから
出演って何ってなって、あのすぐ奈緒ちゃんに、ライブの日に奈緒ちゃん俺あの出演になってたけどつってえって言って奈緒ちゃんもえちょっと待ってつって、いや俺のやつで見せてほら出演って書いてある、あえ俺マネージャーに何で送ったかなっつって焦り出したけど、一応なんか言っときますっつって、
多分私もで、まあ、これカレンダーって、あの事務所のカレンダーってこの所属してるやつは見れやつは他の人も見れたりとかね、
うん、
まあ、見れる仕組みになってて、
はいはいはい、
だからこの出演以外のやつももう大勢メンバーは何日抑えてくださいっ て演出とスタッフもやるんだけど、
はいはい
はい、だから新谷さんも荒垣企画公演出演って書かれて出ない出ないと思って、
もうとりあえず出演で入れてるんだろうなと思って、
そうそう、まあ、だからね、まああのまあ、抑えでね、そこまで詳しくは送ってないから、多分音響でとかスタッフでとかって送ってないから、
奈緒ちゃんもマネージャーに送ったの確認したら、あどっちとも言ってないな、
そうそうそうとりあえず
抑え
てしか言ってないから、なんかでも初じゃない、トモキとトモキがその大勢 その、まあ、リトルボックスにしろ、
うん、
なんかまあ客演というか日付変更戦で出てもらって、うん、出ながらまあちょっとスタッフお願いとかはあるけど、うん、なんかこの完全スタッフというか、しかもこの2時間なんていうの、ボリューム的には本公演のボリュームじゃない、うん、まあ、ちょっとね劇場がメカルベースだからリトルボックスっていう目打ってる、あと、
うん、
まあ、直高プレゼンツっていうところで、まあ
ね、
そうそうそう、リトルボックスって目打ってるけどボリューム的には本公演になるけど、
うん、だから初めてだ
と、初めてだよね、だからなんかやだやだな、
なんで
音響席にトモキいるんでしょ、
はい、
私なんか9人のとかもそうだけど、うん、ゲネとかでメンバーの前でやるのが一番嫌だわけなんかお客さんの前でやるのは全然もうなんか、うん、そんな緊張しなくはないけど、
しかも劇団のねそのオゼのメンバーだったら、まあ、みんな出てるし、
うん、でもオゼメンバーの前でも嫌だよ、
うん、
9人のチーム違うじゃん、
まうん、まだできるじゃん、でも、
まあ、
そこに俺がいるっていう
そうなんか毎回みたいな、
嫌だはずな、
嫌、うん、だな嫌だな、まあまあまあ
ニヤニヤしてみとこ
う、うん、でもいい、本当にいい作品、
いやもうそう、作品自体がすごくいいから、
覚えてる、台本はまだもらってないよね、渡してない、
いやもらってないです、もらって
ない、あそうそう、うん、ちょ渡します、
なんとなく覚えてますよ、
あ本当に、
でもだからもうちょっと結構前に見たので
全然、だから内容は知らずに、まあ、これやりませんかかみたいな、やりたいですって話あって、で、まあ、ネットであらすじだけ見て、うん、めっちゃいい作品だねみたいな、じゃあやろうって言って、なんかどっかに脚本ないかなって言って、まあ、調べて取り寄せて読んで、なんかもう読みながら本当にえ、なんかあらすじも本当にざっくりしか書いてないし、うん、ちゃんと読んでないから、読んだらはえはってずっと言ってて もうね本読みしながらもう泣きそうになってからね、もうずっとだからみんなあの写真撮る稽古風景って写真撮るんだけど、はいはい、全然顔が上げきれないわけもうすっごい下向きながらもう
めっちゃ目悪い人みたいな
そうはい、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます、はい、ありがとうございます
大
城さんから配信ゲストのワニ先生が、ビンチョウタンのエヘヤ君はツッコミが優しいから激しいツッコミにしたらもっと上に行けるんじゃないかなって解説してたのが最高でしたやかましいわ
G1 ですからその時のワニ先生は G1 としての出演を控えてる時ですからそりゃすごくそんな感じで言いますわ
でも意外にワニ先生の G1 ネタはあちゃんとネタしてるなと思った。なんかもっと自分勝手というか、こうなんか絶対シャドーボクシング入れるんだろうなとか、なんか落語とか、このなんか趣味満開なネタやるのかなと思ったら、
はいはいはい、
意外に、あ、意外、まあ、うん、まあいろんなことはね、置いといて、
はい、
いろんなことを置いといて、あ、意外になんかこうネタだなっていう感想でした。
だからサーキーがこの影慣れをしてたんですけど。
まあ、CA
CA 役で陰ながらやってて、うん、で前回前々回とかも前回はスーズがやってたのかな、
うん、
でこの陰慣れのネタをやってたんですけど、
はい、
その時にちょっと話になったらしいんですけどこのワニ先生のネタって、うん、なんか台本として見たらちゃんとコントを書いてはいるんですよ、
はいはいはい、
あの人お笑いもともとずっと好きで見てるから、
まあ、しかもまあ教師ですから曲がりなりにも
そう
頭はいいしね分析はできるはずだし
たまにそう分からないくだりとかこれ伝わらんだろうなとかはあるだからその趣味
趣向
が強すぎる時とかはあるけど、
ね
うん、ちゃんとああいうコントを書こうと思えば、
はい、
なんか台本書けたりするんですよ、
うんうん、
でそもそもそれを一回強制しようとしてやってたのがシンが一緒にネタをやってる時期もあったしとかもあったからそうなんだけどじゃあなんでワニ先生のネタって受けないかっつったら、うん、本人の滑舌の悪さと声の小ささで届いてないんだと、
うん、あそうね
だからもう影慣れとかでベースのネタにしたら伝わるんじゃないのって言ったらそのこの G この2ヶ月ぐらいが G1 ぐらいまでポンポンポンって言ってたからあだからやっぱネタはちゃんと書けるんだけどそれの表現がダメなんだっていう話にはなった
それは芸人としては
そう
どっちが、まあ、どっちも大事だよねそのネタも書けるっていうのも大事だし、だけどそれを舞台の上で表現までいかないと芸人としてはそう成り立たないからね
滑舌があのマレーシア行って帰ってきてマジで8倍ぐらい悪くなってさらにもともと悪かったのにさらに悪くなって帰ってきてしまったんで
マイナスがさらにどうなってた
の、ね、そうあの年齢もね重ねて
そうだから上で聞いてて、うん、あとね、まあ、ガチダメダメしじゃないけど、うん、ワニ先生誰と喋ってるか分かんないのよね、
うん、
なんか一人芝居で、まあ、ピン芸人さんって相手がいる漫談とかならあれだけど相手がいるように芝居するじゃない、
うん、
ワニ先生途中でどっか行っちゃうんだよね、うん、なんか相手今どっから出てきたとか今誰と喋ってんのみたいなだからそれにそあの、まあ、滑舌の悪さとかその声の小ささとかも相まって、ねうん、今あの人どこにいるのみたいな急に飛行機からたまにいなくなるみたいな
マジで口で効果音言ってるんかなぐらいの時たまにあるからガンジャラグビーみたいな何かひっくり返ったんかなみたいなことそうそうあれ今なんて言うとのあれ効果音かなとかいうぐらいの時もあったから、
はい、
まあまあだから、それぐらいね解説もできる方ではありますからG1 でしたから、
はい、でも、もうその見事に
ゲスト配信の時に座った時は、
はい、もう見事に来月 G2 です、はい、
そうです
順調です
順調かは分からんけど、
はい、群馬の沖縄大好きさんがこんにちは、はい、
こんにちは、
こんにちは群馬の兄蔵さん1月 ?10 月だと思ってたとはい1月です
、
2025年の1月です、
はい
芝居太郎博士さん、上野、御徒町から、グーテンアーベンと瞳ともきと、ありがとうございます。大阪のうちさん、毎度
。ありがとうございます。
博士さん、ともきって尾瀬じゃないば。違いますね。
いや、違います。
9月のライブ以降、週刊オリジンに出てないのちょっとない
や、だから、G1 に上がりましたと、8月のライブ終わり、8月末の、
はいはいはい、
その結果が、出てからの9月のライブまでのワニ先生の鼻息が、
はいはい、
全ての行動と言動に出てて、
うん、
普段全くしないその 台本見てもらっていいですかをあメンバーほぼ全員に連絡
し、すごかったよね。私もだからまあまあ個人ラインはもちろん来ないですけど、うん、全体ラインとかになんかとか歩がちょっとちょけてからなんか載せてたりとかして、この、うん、こういうくだりやろうと思ってるんですけど、うん、ノーブレーキさん過去にやったことありましたっけって聞かれたけど全然ないとかなんか書かれてて、うん、こんなの一個一個全部聞いてんのかなと思って思いついたやつ全部聞いてんだと思って、
今までそんなの一回もやったことない、この
、まあ、言うたらだってあの人ね、人のなんか、うんね、ネタの練習見せんの嫌いというか、なんかちょっとか、うん、ね、そういうなんかプライドのところがあるじゃない、なんか人にあんまり聞かないとか、どうダメ出し求めないみたいな。
いや、ないですよ。
おい、
うん、ありますけど、ここまで
密にや
ることはなかったし、そうそうそう、
ないさ。なんかイメージはもう自分のネタは自分だから誰にも何も言われても関係ないっていうイメージだったから、うん、すごいなんか本当にこの G1 のこのかけ方は、だからそのね、週刊オリジンに出てないっていうのも多分そのこの一本のネタにかける集中力で そこのねのあの週刊オリジンに出る余裕がなかったんだろうなっていう、
いや、むしろずっと出てなくて、うん、G1 に上がるのが決まってから、うん、出始めたんですよ。
あ、なるほどね。
そうけど9月のネタ終わった瞬間から今週の水曜日からもう来てないっていう。
あ、なるほど。まあ次目指して頑張ろうとかじゃなくって、
8月のライブ終わりの次の週の水曜日から9月のライブまでの水曜日にずっと出たりとか、密に芸人とコミュニケーションを取り、ネタのこと聞いたり、音をこれとこれ使いたいですけどこれってできますか、普段あのネタ見せの当日とかリハの当日とかにしか僕に連絡してこなかった人がもう9月の頭からすでにもうその連絡をしてきたりとか、うるせえと思ってはい、分かりやすく鼻息がもう、はい、ふんふんしてるのが行動にも表れてました。可愛いんですよそういうとこ、ワニ先生
お疲れ様でした。まあでもそれぐらいね、なんかこう憧れ持ってとか、
いやだからその15年ぐらい、ワニ先生もだから芸歴15年ぐらいになりますけど、うん、15年で初めて G1 上がったので、まあまあそれは僕もでしたけどね、
まあ すごいですよね。だからあの年齢だし、
今年の1月に僕も15年16年目にして初めてピンで G1 行きましたけど、はい、はい、まあそういうワニ先生の面白いところも、はい、皆さんに知ってもらいながら、
はい、
一旦また CM に行きたいと思います。一旦 CM でございます。
優勝賞金5万円オリジン新人発掘オーディション。
沖縄の芸能事務所オリジンリルでは学校職場の人気者、沖縄の面白い人材を大募集しています。
参加資格は事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
締め切りは10月11日金曜日。問い合わせはオリジンリル SNS や公式サイトまで。
最後に前年度ベスト3のあつき22から一言。
僕と一緒に人参しりしりお尻ふりふり、人参
彼はアイドルです。
お尻ふりふり、
人参しりしりお尻ふりふり。
はい、10月3日木曜日17時43分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
やっております。ツイキャスもありがとうございます。マンダイさんこんにちは。トモキさんすいません、今日ゴリラーマン届けられずすみません。
いやありがとうございます。大丈夫です。この間そのだからガナベ来た時に、ベックっていう漫画書いてる、うん、ハロルド作詞さんが書いてる、うん、そのもっと前に書いてたギャグ漫画のねゴリラーマンっていうのがあって、それをなんか急にめっちゃ押してきてくれて、うん、でも俺もまあパラパラってしか読んだことないなと思って、僕全巻あるんで借りますかっつって、今度持っていきますっつって言ってたんですけど、まあまあお仕事もあるだろうし、まあ
まあ、はい、マンダイさんから今度愛妻家の日にち、はい、あの込みでご予約いただきましたので、はいはい、ご予約受けたまわりました。ありがとうございます。お待ちしております。はい、メールも来てますね。寝違えた時に右を向くと痛いのに 治ったかなと何度も右を向いて、あー痛いと繰り返してしまいます。その日の朝に痛めてすぐに治るわけないのに、何かを確かめるようにやってしまいます、で初めて声が枯れて出なくなった時も、このまま出なくなるんじゃないかと焦りと不安で無理やり出そうとして余計にひどくなったり、痛いの分かって確かめるようなことすることありますか。ラジオネームクートさんからいただきました。ありがとうございます。あーでもやるね、首ね、なんか
首やる、 まだかな、あーまだ痛いな、痛い痛い痛い、
なんか固定しといてね、こう見といて、あもうこれ1時間経ったからいいかなって言って、やって、だっていうのもあるし、
ね、自らやる時もあれば本当に忘れててめっちゃ痛い時もあるし、
あ声もそうね、なんかこのなんだろう、温めた方が出るんじゃないかなみたいな、なんかこのまま出さない方、出さない方がずっと出なくなるんじゃないかなって不安で、
不安には駆られる、
なんかちょっとみたいな、まあ、発声というかしてやるんだけど、うん、まあ、本当はダメなんだろうしね、なんかこうとか今さ、あの走ったりとか、まあ、キックボクシング行ってるじゃない、
はい、
で先々週かな、あの、まあ、キロ数をやっぱ伸ばしたくって、
う
で10キロは1回走りたいな、
うん、
でもと思ってこう走りに行って、でも、まあ、10はちょっと自信ないから8とりあえず走ろうと思って走りに行ったわけ、
はい、
でいつもは前も言ったかな、公園走ってるけど、まあ、ちょっと家から8キロぐらいの8キロでこう家からもう走って、もう帰り絶対帰ってこなきゃいけないです、
うん、
でも帰りに完全にもう多分膝痛めたんだよねで1週間なんかこう、もう次の日月曜日祝日かな、あの飲食店で働くのに、
うん、
こうしゃがもうと思ったらもうしゃがめなくて、
はいはい、
で完全に膝が腫れてるのが分かって、で、ちょいちょいでも私昔あの原付でこけて膝の靭帯痛めてるからたまにあるわけよ、急に来る時があって、で、まあ、でもまあ行って次の日あの整骨院とか病院行って、で見てまたやっぱ炎症起こしてますね、もう1週間運動しちゃダメですって言われて、うん、はーってなって、だからジムもすいませんっつって、今週行けないです、来週行きますって言う、で、まあ、走るのもあれ行けないさ、でもこのままなんかなんていうの、体力落ちるんじゃないかじゃないけど、せっかく一回ね何キロ走れるようになったのにって言って、でもなんかだから体を動かさないのもってなって、家でなんかこの上半身だけやるなんかこの筋トレみたいなとかやってたりするんだけど、でも結局足動かすさね、なんかそうなったらもうなんか不安になって、でもこの前 YouTube の撮影でこの靴の中敷きをあのまあセミオーダーで作っていただいて、
うん、
もう歩いた瞬間にさ膝が痛くないわけ、このその靴履いて歩いたら、でもうなんか大丈夫かもと思ってその靴中敷きをランニングシューズに入れ替えて走って、うん、そのまま7キロ走ってきて、
すごい、その中敷きだけで変わるんですね、
まあ、1週間休んだし整骨院も行ったってのもあるんだろうけど、うん、でも本当に普段いつもの靴だったら歩いててちょっと膝の外がグキッてなる感じがして痛かったんだけど、
うん、
本当に一歩出した瞬間にあ違うってなって、
なんかすごいな、
そうそうそう、でそのまま一応まあちょっと膝痛いけど、だから不安ではあったんだけど結局痛い、ちょっと痛いけど、でももう5キロ走ったからもう2キロ走れるんじゃないかなって走って、今のところだからずっとでも走り終わるときドキドキするよね、
あ
また明日こうああなるんじゃないかなってドキドキするけど、今のとこ
ちゃんとね、だから走る前後、
そうそう、
前も後もちゃんとストレッチしてとかもしないといけんし、
そうでもなんかこのままなんか走る、まあ、体力とかもそうだし、なんか、うん、そうね、なんか声もそうだし怪我もそうだしね、なんかじっとしてられないというか悪な、
いや、でもいい習慣じゃないですか、僕は今じっとしてることしかしてないので、
あ
バスケも全然いけてないしな、
まあね、どっちか、あ、まあ、動かした方がいいですよもあるけど、でも痛くなったらすぐやめてくださいねとも言われながら、うん、でも昨日久々にだからジム行って、でなんか、まあ、筋トレでもない、その前にすねをちょっと打撲っぽくなってて、うん、腫れてるねって言ってキックやめとこうかってパンチだけだったわけ、
は
い、言ったらキックしたの 3週間ぶりぐらいにキックしたらもうめっちゃ今日足筋肉痛よ、
へえ、
やっぱ筋肉動かしてんだなと思って、
まあまあ、2,3 週でね、
うん、
だいぶ変わりますからね、
そうだから
どれぐらい変わってしまっているのか出るだけで背中後ろ痛いからな今、
いやもうシアさん帰ってきたらあれだよ、もう何も言えんよ、
うん、
シアさんの方があれじゃない、
ちゃんと週1で整骨院に通ってますか、
おーえろえろえろえろ もうちょっとしたら来月シアさん誕生日ですからね。
あ、そうだ。来月だもう。そっか46ですよ。10月なってるんだもう。
そうだよ。10月3日ですから。6じゃない
？6？
だって私5個上だった気がする。
そうだ、俺11上だ。ギリ、行ってない。
そうそうそう。私が今年41だから。シアさん46ですよ。
今月1回来るかな、来月に向けて。
いや、来ないな。
来ないな。
だそれこそ今度愛妻家の演出やるから、うん、稽古が週2ぐらいあるわけですよ、はい、でやっぱ週2家開けちゃうとどうしても多分他で開けきれないから、うん、そうなかなかね来れないと思いますので。
なんだよ。
これだからこれで11月の26の週かに、うん、いつも連絡するんですよ。ともきの誕生日やるから来てねとか、うん、周年だから来てねみたいな、うん、まあ、こうどうし、まあ、来てねっていうか来れませんかみたいな感じで、うん、で来てくれるじゃないですか、うん、で来てくれるけど、どうしよう、11月連絡してみる、誕生日やるから来いって言ってみる、それとも言わないで、言わないけど来たら、
うん、
やっぱそうなんだ。だから26日が火曜日だから、うん、21か28に来るのか来ないのか、しかも多分連絡しないで来るから、うん、どっちかだよね。
俺誕生日だったぜで来そうだな、連絡せず
とも28 プレゼントを用意しとくかしてかないか、ね、
あ、しとく、一応前の週にしときます。で前の週来なかったら預かってもらい、
うん、で28にも来なかったらあげない、うん、
あげない、
募集
だから、シアさんに一応プレゼントではあるけ ど、うん、自分でも使えそうなやつに
し
ましょう。
そうだね。
しかもこれ公開で言ってますからね。
そうよ、まあ、聞いてたらだから、うん、
聞いてたら
ワンチャン連絡したらありにしよう、ごめん、
うん、
もしかしたら俺の誕生日用意してるかもしれない。ちゃんとそれも込みで、
あ、分かった、
21か28日に、うん、ごめん、もし俺の誕生日用意してると思うけど、うん、ちょっとまあ家庭の事情で行けないとか、
うん、
っていうのもちゃんと込みで連絡来たら来なくてもあげるけど、うん、何も連絡なしで来なかったら、
うん、
あげない。
そう、こちらとしては、うん、もう放送で言ってるから。
そう、
連絡はしない。
もうちゃんとこんなにね、十何年一緒にいて、ちゃんと誕生日覚えてて、
そう、ちゃんと覚えたんだよ。
準備する気持ちもちゃんとある。
そう、ある。
こんな1年かけて毎回ね、来年の誕生日は何しようかなって考えるわけですよ。
そう、だから、うん、今回はそういう処置を取ります、はい、措置を
もう取ります。猶予は2週間です。
ええ、
はい
はい、
あ、もう1つメール来てる。
あら、
YouTube、 YouTuber じゃなくて YouTube の秋山さん、早く足直してね、また左ハイキック見せてください。
YouTube なんだ。
初心者があれだけ足が上がったらすごいね。
部活
舞台で秋山さんのポエムを読んだ荒垣さんを蹴飛ばしたおかげかな。え、食安さん、あの時いたの、ラジオネーム食安ですと。
え、
分かんない、あの、うん、桜小町死に、あのなんか2年ぐらいいじられたやつ、昔書いたブログで、うん、なんかやつのポエムっていうか、そう、なんか友達と歌作ってた時のやつを載せたりとかして、はいはい、あれを読み上げられて、
まだあるんかな、
あ、もうないです、
あ
のブログのサービスがもう閉館、うん、あれをしたんで閉じられたんで、はい、もう一生見れないです。
そうなんだ、
はい、
誰か別で保存して撮ってないかな。キャンさんとか台本というかあれに載っけてたから、キャンさんとか載せてないかな。
配ったやつな。キャンさん
持ってないかな、そのデータ。
探したらありそうだな、あの人。
大丈夫、ちゃんと後世に伝わってますよ。
いいよ、伝えなくてや。伝えなくていいよ。確かにあの時も蹴ったな。だからあれ、うん、左じゃなくて右です。
あ、
私左は上がらないので、はい、まあ、あの時も確かに右で足あれ蹴ったな、シアさんのこと。私どっちかというと手より足が出やすいんだよな。
あ
そう、あのツイッターとかにも書いたんですけど、 X にも書いたんだけど、
はい、
昨日だから久々に行って、あ、ジムに、
はい、
でこの今フックパンチの、
はい、
この練習、この、まあ、ワンツーフックみたいな練習してるんだけど、はい、うまくいかなくって
横からね、スッ
てやるやつ、ね、そうそう、スッてやるやつ。であれ、手パーにしてやるといいよって、
はい、
あの練習しやすいよって、あ、
はい、だそれこそね、ビンタみたいに、そう
ビンタって、でもうそれをだから、じゃあこれ繰り返してやってて、はい、つって1分ぐらいつって、ずっとサンドバッグ叩きながら、今度は愛妻家でビンタするシーンあるんだよな。どうしよう、
そのシーンだけね、
ついこれやっちゃったらみたいな、
シュッて言って
すごい腰入っちゃったらどうしようかなと思って。
ノックアウトするんじゃない
。今のうちに謝っとく、ごめんね。
遠山さんではないように。
相手はあえて言いませんが、はい、ごめんね。
一応ですね、はい、まあ、まだまだですけど今月10月の28日に、
はい、
まあ、オリジンのライブも終わった後ですね、
うん、
にあのヤンビーが主催してる、
はい、
一人たちっていうピンネタライブ、
はいはい、ピンネタライブ、
はい、がアウトプットでありますので、そちらの情報も随時上げていきますのでぜひチェックお願いします。今回ヤンビーと僕と、うん、アツキニーニーとぼっちくん、
はい、
で、はい、出ます。
そう、新人発掘オーディションのメンバーだって、
メンバー、ね、はい、
はい、その多分申し込みがそろそろ締め切りじゃないかな。
そうですね、今日シュリがいろいろ高校に配りに行ってて、
来週ですね10月11日金曜日、
はい、
はい、動画提出締め切りとなっておりますので、
はい、
はい、ぜひぜひ
周りに興味あるお笑い好きな若者が、うん、
まあ、全然ネタになってなくてもいいと思います、
うん、
元気な自己紹介動画だけ送ってくれればいいような気はしております、うん、どうにでも
逆にそれの方が気になってどうしたってなるから。
そうだし、まあ、この多分ネタを作ることに関しては、うん、オリジン事務所に来て相談とかも全然できると思うので、
ええ
とりあえず逆に何て言うんだろう、ネタできないけど芸人になってみたいなとかっていう人が申し込んだ方がいい勉強になるんじゃないかなと、
う
ん、
そういう感じの対応もできるっちゃできる事務所ではあるので、そうそう
そう、はい、はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ興味がある方はお待ちしております。よろしくお願いします。
というわけで、本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます、ね、はい、たくさんのメールもツイキャスもありがとうございました。
声が出るようになってる、
はい、
はい、
また来週お待ちしております、それではこの後ちょっと TikTok の撮影行ってきます。ともきと
整骨院行ってきます秋山でした。
バイバイ
バイバイ。